っと太る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も毎日暑いですけどね、まずはおはがきからいきましょうかね。こちら東大阪市から送ってくださったのは中島富夫さんです。ありがとうございます。毎週楽しみに拝聴しております。私は先日内科の診察に病院に行ったら、お医者さんが私の血圧を見るなり、暑さのせいか血圧が下がり気味なので血圧の薬を減らそうかと私に言われましたのを、私は血圧はその日の体調により変化するので減らさないでくださいとお願いしました。そして医師に便秘の薬を出してくださいと、便秘解消して、それを飲んだら便秘を解消して、翌朝早速お通じがあり体が軽くなりました、ということでね、おはがきいただいております。続いてこちら、吹田市からは東谷優子さん。低血圧低体温のせいか疲れやすい私ですが、暑いからといって汗をかかない生活は良くないですよね。入浴して温かい食事、発酵食品を摂ることを意識したいですと、いつもよく聞いてくださってるようです。ありがとうございます。他にも枚方市から若林ひろこさん、大阪市平野区から、ラジオネームゴーヤバーヤさん、そして神戸市兵庫区からラジオネーム抹茶大冒険さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、おはがきちょっと読んでないんだけど、医薬品についてのお問い合わせとかがね時々あって、で、要するに体の状態がね把握できないんで、お答えできないことが多いんですよね。通院中の、医療機関の担当の先生に、ご相談いただくのが一番かなと思うんですね。またね、医療の知識があまりないのに、お薬は体の悪いからやめなさいっていうね指導されてる方が時々いるんですよ。で、飲用をやめるとね、危険な場合があるんですね。特にね、脳神経系のお薬、ホルモン系のお薬、あと循環器系のお薬なんかはやっぱり要注意のものがあるんですよ。とかやっぱり勝手にねやめない方がいいですよね。今日のねお問い合わせの血圧の薬ですけど、お医者さんがね言われる通りに減らした方がいいと思うんですね。で、患者のことを考えてくださるいい先生だと私思います。血圧はね下がりすぎるとやっぱり脳の血流が悪くなって、脳の頃も、老化の原因にもなるわけですよね。
高いのも良くないけど低すぎるのもやっぱ良くないんですね。
また ね熱中症の原因にもなるんですお薬ってね。だから要するに疾患があって医薬品を服用中の方はやっぱりね熱中症のリスクって高まるんで、喉が渇く前に水分を補うようにした方がいいかもしれませんね。で、血圧をね下げる効果が強いためによく使われるARB でアンジオテンシン2受容体拮抗薬ってあるんですけど、アジルサルタンとかいうねそういう高圧剤なんかですかですけども、要するにね気温が高くなると体内の熱を逃がそうとして血管が拡張するから、一般的には夏はね血圧下がるんですよ。それにもかかわらず同じ量の高圧剤を飲み続けてると、人によってはね血圧が下がりすぎてめまいとか転倒の原因にもなるんですよね。
そうなんですね。
で、総合病院の外来なんかでもね、一部の患者さんに対しては暑くなり始める、時期から薬の量を減らしたりとかね種類を変えたりしている場合があるんですね。で、年齢を重ねるとね体内の水分量ってね若い頃の 70% から 80% まで減るんですよ。
まで減っちゃうんですか。
これ、血液の量が減るのが大きいんですけどね。で、その上ね夏場で汗の量が増えたところに強い利尿剤を飲むと、必要以上にね水分を排出しちゃって脱水症状につながるんですよ。
そういうことになるんですね。
レニベースとかね、カプトリルとかね、そういったアンジオテンシン変換酵素、阻害剤なんですけど、それかラシックスとかね、フィルトランなんかの利尿薬、これね、それから高圧剤は腎臓でのね カリウム排出を抑制しちゃうから、服用しているとね、夏場にね、高カリウム血症を起こして、まあ、血圧が急に上がったりとかね、
はい、
だからこういうものを飲んでる上で、芋類とかかぼちゃとかね、カリウムがたくさん含まれている野菜を食べ過ぎると、カリウムの値がね、通常の2倍近くまで上がっちゃったりする場合があるんですよ、
はい、
で、まあ、非常にこう危険な場合があるのよね。で、あとね、利尿剤 の、 ダイアートとかラシックス、それからフルイトランとかね、これ発汗量が多い日は脱水症状を起こすことがあるんですよ、
うん、
それからね、カルシウム拮抗剤、ベータ遮断薬とかね、まあ、アムロジンとかアダラートとかアーチストとか、メインテートとかね、これ強い高圧剤はね、めまいとかやっぱりふらつきを起こして、やっぱり転倒骨折される方もいらっしゃるんですね。で、ベータ遮断薬はね、脈拍を抑えちゃうんで、熱中症をね、見逃す場合があるんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
それから ACE 阻害剤 の、うん、レニベースとか、タナトリルとかね、オルメテックとか、それからミカルディスとかね、カリウムの排出を抑制するから、うん、食事の内容によってはね、やっぱり高カリウム血症になったりするんですね、
うん、
その他ね、糖尿病治療薬でね、糖分の再吸収を抑制して尿に排出してね、血糖値を下げるお薬、
うん、
フォシーガとか、ジャディアンスとか、それからスーグラってね、これはね、水分を過剰に排出させるから、
うん、
やっぱりね、脱水症状になりやすいんですよ。まあ、その他ね、まあ、例えば鎮痛剤のロキソニン、これまあ結構飲んでる人多いよね。
よく飲んでる人いますけどね。
それからあとはアスピリンとか、
うん、
ね、イブプロフィンとかね、これはイブプロフェンか、これはね、腎臓の血流を低下させるから、脱水症状が進むと、腎機能低下の人はね、腎障害を起こすこともあるんですよ。だから、まあ、基礎疾患があってで通院されてる方はね、
うん、
まあ、10月までの間ね、暑い日こう続きますよね、だから熱中症には特にね、気をつけた方がいいんですよね。
そうですね、お薬飲まれてる方特にそういうのは気を使った方がいいってことですよね。
だから私も、ね、今7月も暑かったけど、まあ、土曜日ね、とりあえず、ね、まあ、喉が渇く前にちょこちょこね、水分摂取して、
うん、
昼間11時からテニスしてたんですよ、
はい、
ね、ちょっとね、頭ぼーっとして、ね、眠気がちょっときてね、
うん、
あ、これいかんなと思って、
あ、
で、まあ、でちょっと休憩して、まあ、水分しっかり飲んで、で翌日はもうね、ちょびちょびじゃなくてガバガバ飲んでね、
はい、
でテニスしたら大丈夫だったけどね。
あ、眠気が来たらちょっと心配した方がいいんですか。
今いろんな症状個人差あるんだけどね、まあ、まあ、熱中症でもないんだけど、あとそうですね、まあ、血糖値が下がったのかもしれない、わかんないけどね、
うん。
で、まあ、あとね、エアコンつけてるからね、大丈夫と思ってる人結構いらっしゃいますよね。でね、設定温度がね、まあ、高い家って結構あるんですよ、温度設定。
あ、そうですね、電気代節約のためにっていう方いらっしゃいますね。
だからやっぱりね、まあ、喉が渇く前に水分をね、摂取するっていうの大事だと思うし、
乾いたなと思った時にはもう遅いんですね。
そうです、いや、特にね、うん、まあ、ご年配の方ね、
はい、
感覚がやっぱり鈍ってるから、
うん、
ね、だから喉の渇きがね、感じなくなる、ね、場合もあるんですよね、うん、
はい、
ね、だから、まあ、それとね、夏はね、水分ぶ、まあ、不足で便秘になる人もいるんですよ。
ああ、便秘。
そんな時はね、まあ、やっぱり朝一番にコップ 1,2 杯の水か、まあね、お茶飲んじゃうんですよ、ぐぐびっと、
うんうん、
ね、うん、そしたらね、朝一番の水分ってね、ちょっと吸収されにくくて、
はい、
まあ、便を柔らかくする働きもあるから、だから多少ね、ちょっと便秘、最近便秘がちかなというような方は、まあ、朝起きてすぐにね、コップ 1,2 杯水分飲まれて、
はい、
ね、で、まあ、様子見られたらいいと思うんだけど、でね、1日に飲む水分にフラクトリゴ糖とかね、ビートリゴを溶かしておくと便の状態も、まあ、良くなる場合もあるんですね、
うんうん、
多少の便秘だったら、まあ、お茶とかね、あるいはペットボトル買われた時に、
はい、
まあ、少しオリゴ糖関係をね、溶かしておいて、それをちょびちょびこう水分摂取すると、
うん、
オリゴ糖も、まあ、ちょびちょびこう摂取できるわけよね。
そうですね。
でね、フラクトオリゴ糖だったらね、大体シロップの場合大さじ 1,2 杯ぐらい、
うんうん、
でビートリゴの顆粒は大体 5g から 10g ぐらいがいいと思うんですよ。で、じゃあ 5g 飲むか 10g 飲むかって悩む人いると思うんだけど、便通のいい人はね、まあ、5g 程度 でフラクトリゴ糖も大さじ1杯ぐらいでいいと思うんですね、
はい、
で悪い人は多めに入れたらいいと思うんですよ。だから、まあ、あの大さじ 2,3 杯飲まれてもいいと思うんですね、1日の量でね、うん、で結構ね早かったらね1週間で便のね臭い匂いなんかも取れて便も黄色くなっていくんですよ、
うん、
でフラクトリゴ糖とかビートリゴはね大腸上部のビフィズス菌を増やす働き、それとね大腸下部のね酪酸菌を増やす働きもあるんですよ。
あ、ま、じゃあ上部でも下部でも両方で働いてくれるってことですね、
うん、まあ、要するにね餌になるんですよね、
うんうん、
はい、で、まあ、腐敗菌を抑制して大腸と直腸の環境を、まあ、整えるっていうことなんですね、はい、だからまあちょっとね大腸ポリープのある人の子とかね、
うん、
まあ、そういった方にはおすすめかもしれませんね、
はい、
あとねあの便通促進してねこうお腹の掃除をして腸の蠕動運動を高めるから、まあ、夏バテでね食欲が落ちる時に結構ね便通悪くなる場合があるんですね、
はい、
でそういうまあ予防にもまあおすすめだと思うんですね、
うん、
でまあ、甘味料としてね、まあ、お使いいただくのはフラクトリゴ糖がいいでしょうし、
はい、
あとあの、まあ、甘みがいらないっていう人はねあのビートオリゴの顆粒っていうのがありますから、
はい、
それはもう糖質 0% で全然甘くないんですよ、
うん、
で、まあ、フラクトリゴ糖のシロップもあの純度がね 95% のものとそれから 55% のものと、まあ、2種類あるんですけどね、
はい、
だから甘みはまあそんなにいらないよっていうちょっと甘かったらいいよっていう人は 95% が一番おすすめかな、
うん、
で糖質の含有量もね 3.数%なんで、まあ、血糖値も上がりませんしね、まあ、それとねあと発酵食品いつも言うけど、
はい、
ね、あの一緒にねこう食べながら、まあ、小腸大腸の環境をね守っていくっていうことがすごく大事だと思いますね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌と酪酸菌の栄養にはフラクトオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富なフラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた
来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
さらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。